では次にですね、高次学習を、まあ、の状態になっている人ですね、高次学習状態になっている人の内的状態っていうのをですね、まあ、3つに分けると、まあ、受容的行動、そして生成的行動、さらに、持続的行動っていうのに分けるんですね。でこの受容的行動っていうのは、まあ、3つのものに分かれて、柔軟な思考、探求拡大脳へのアクセスというものになり、そして生成的行動っていうものはですね、まあその複雑性、流れるような思考、独創、緻密化っていうことですね。でさらに持続的行動っていうのは、その勇気と想像力を持って、まあ、リスクテイクするという状態になってます。でここからはですね、この一個、まあその各受容的行動、生成的行動、持続的行動のパートには3つに分けて、それぞれをちょっと復習を兼ねて、話をしていこうと思います。でまずですね、柔軟な思考っていうことなんですが、そのまあここで受容的って言ってることはですね、まあ情報の吸収というふうにざっくりこう考えてもらってもいいのかなというふうに思います。でこの情報の、まあ、吸収ということに関してですね、まあ、柔軟な思考っていうことがとてもその高次学習には必要です。で例えばたくさんのですね、いろんな意見っていうこととか新しい考え方っていうのに、まあ、もし柔軟な思考がなければどうなるかっていうふうに考えてみたらいいと思うんですね。でこういう物事を考えるときには反対とかを考えると、すごくその考えやすくなりますが、まあ、柔軟な思考が全くなかったらどうかと。そしたらもうコチコチに頭が硬かったら、新しい道具や新しいやり方を試してみたらって言われても全く受け入れませんよね。でそれに対して柔軟性がある、まあ、柔軟な思考ができるのであればですね、まあ、いろんなそのアイデアや、まあ、その質問とか解決策っていうのをですね、まあ、いろいろそののための必要な情報というのをたくさんこう仕入れることができますよね。でこの柔軟な人、柔軟な思考をしている特徴っていうのがあってですね、まあこれがですね、まあそのあるものについて通常の使い方以外にどんなことが使えるようになるかとか、こういったのは資料に書いてますが、そういったものをちょっと見返してほしいんですが、この柔軟な思考を発揮している人がいたら、その人のそのそういう部分を褒めてあげたりとか、まあ、褒めるっていう言い方はちょっとだけ語弊があるんですが、まあ、指摘してあげる、ああなるほどって言って共感するぐらいでいいんですけど、それすっごいですねってあまりにも褒めすぎると、そういうアイデア出しばっかりしてしまう可能性がありますので、で褒めるっていう行為のちょっと注意点としては、上から褒めてるような状態にならなければ別に、単純に自分の感想を述べるぐらいの感じであれば全然いいと思うんですけど、ちょっとだけ、ね、その上から言わないように注意は必要です。特に子供を相手にしてる時に、その上から言わないっていうことがすごい大事ですね。単純にもうあなた自身が感心して、ああなるほどそういうものの見方ありかって、いや面白いですねっていうのはいいんですよ。それ子供に対してですね、もう上から言ったら、なんかああなるほどそういうの素晴らしいね、そういう風にしてみたいな感じで言うと、なんかすごいこう上から言われてる感じがして、全然対等じゃないですよね。ファシリテーターはいつも対等である必要がありますから、そういったことに注意をするということが大事です。でまあちょっと話がずれましたが、そうですね、柔軟な思考をしている人っていうのを見つけたらですね、うまくそういったことを指摘してあげるということです。でここでまあ特に、ポイントとなるのはですね、人にその参加者に柔軟な思考を促すようにあなたが介入する必要があるということですね。でコチコチにこう固まっている人がいたら、例えばこんな風にしてみたらどうですかとか、でこれメリットもありますけどデメリットもありますよね、それって何でしょうとかいう風にして、ちょっと質問を投げかけてあげるっていうことが必要です。でさらにはですね、柔軟な思考っていうのが必要とする場面であれば、まあ、例えば時間を言うと、 何時あと何分ですと、さああと何分のうちにいくつもちょっとアイデア出してくださいっていうように言うとか。でちなみにですね、この講座設計の時点で時間制限してなんかいくつ出しましょうとかそういうことをやったりするんですが、それはもうその柔軟性を発揮させるための仕組みとして用意してますので、なるべくですねその時間勝手に伸ばしたりとかしない方が、まあ、柔軟な思考を出しやすいかなというふうに思います。でこの受容的状態っていうのはですね、柔軟な思考そして探求っていうのがあります。で探求はですね、まあその高い好奇心をですね、まあ、発揮している状態ですね、そういったものが探求の状態です。でこの探求を全くしない人っていうのを想像してもらうと探求について理解しやすいと思うんですが、もう与えられた資料しか読まないと、その字面しか追わないとか、でその辺に置いてある機材とか参考書はもう絶対手出さないみたいな、でさらにはなんか今扱っているテーマ以上に話が及ぼうとしたら、いやいやいやそこは関係ないからみたいな感じで止まっちゃうっていう風な状態で探求しない人ですね。でも探求をする人っていうのはやっぱり好奇心があって、どんどんどんどんいろんなことをですね、まあ探していくということですね。でこう好奇心っていうのをこう発揮させるためには良い質問っていうのがすごく大切です。でそれって本当でしょうかとか、絶対とかで、なんかそのあとはですね、今ってどんな風に感じてるとか、なんかもう前提として勝手にこんなことを思ってませんかとかね、まあ例えばそれ絶対無理って勝手に思ってませんかみたいな、本当に無理なんですかねとか、そういうことを言うとですね、ちょっと好奇心が湧いたりしますよね。であとは不思議な現象とか見たりとか、そういうことをするとやっぱり好奇心というのが湧いてきて探求するというふうになってきます。でこの探求を促すためには行動とかを起こさせてあげるといいです。例えば目の前で探求のプロセスを見せて、こんなふうにやってみたらどうでしょうって見せていくのも一つです。で探求には違いを作ったり共通点探したり、違いがどんなのに役立つかっていうことをこう問うたりすることが探求を促していきますので、そういったことをしていくということですね。でさらに、この受容的状態っていうのは拡大脳にアクセスするというのがあります。でこれはまあ端的に言えばですね、僕たちの脳っていうのは何かを考えるときには特定の周波数っていうのを発します。例えば瞑想するにはその特定のその周波数を持ってるし、アイデアを出すときにもまあ周波数が切り替わったりします。で身体を使って考えるっていうこともあります。ですからこう脳っていうのをもうちょっと大きく捉えてですね、まあムードを変えるとかそういったものも、まあ、拡大脳にアクセスするということに役立ちます。そこでまあずっと座ってこううーんって言ってる人たちがいたら立たしてみたりとか、で立たして他のところに移動させたりとか、でもっと落書きをさせてみたりとか、色を使ってみたりとか、なんか他のことをさせてみたりとかして、でさらにはもっともっとリラックスさせて何かやらせてみたりとか、そういうふうにすることによってですね、まあその脳の広い部分っていうんですかね、にアクセスできるようになったりします。で直感やインスピレーションっていうのをもっともっと使っていくように仕向けていくのが、この拡大脳にアクセスするために必要になってくるということですね。でそうですね、で僕らの脳っていうのは本当に不思議で、その車を運転してるときにちょっとした意識をするだけでですね、車のタイヤのが地面のどういう面を踏んでるか、地面の様子っていうのが分かるようになったりとかするぐらい柔軟にできてますので、いろんな感覚を研ぎ澄ませるさせるとか、そういったことをですね、まあ仕向けていくことで、工事学習の状態を作っていくということはできます。で、まあ、次に、まあ、生成的行動について説明をしていきます。でこのようにですね、ちょっとその、まあ、本当に何だろう、講座を設計するとなれば、かなりもともと深く探求していく必要がありますが、 ファシリテーターとして出来上がった教材を運用するという点においてはですね、まあ、講座の中で、この人は今探究モードだとか、この人は柔軟思考してんなとか、でこの人は拡大移動に今アクセスしたみたいな、直感とか使ったみたいな感じで、なんでしょうね、チェックしてあげるような癖をまずつけていくとですね、無意識にそのいろんな状態っていうのをまあチェックして発揮させるということができるようになるかなというふうに思います。それでは次に生成的状態ということに進んでいきます。